おはようございます。それでは時間になりましたので、2016年12月4日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお待ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。主の皆のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの主日礼拝の時を感謝いたします。私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝できますように豊かに導いてください。賛美の礼を捧ぎ、予言の礼を捧ぎ、メッセージの礼を豊かに注いでください。またオンラインで参加されている方々の上にも等しく主からの恵みが流されますようにお願いいたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの宮を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえもいくつもの奇跡を起こして神様が守られた海に道を作り川の流れせき止め安全に導かれる。どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても君は絶対見放されない。この世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている。新しい世界が始まるまで。
もう一度。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえもいくつもの奇跡を起こして神様が守られた。海に道を作り川の流れせき止め安全に導かれる。 どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対見放されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで、
世界中の
国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対見放されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで。
アメン。感謝します。知らせ伝えよう。与えられた証を持って語り続けよう。 もう一度。
永遠の命知らせ伝えよう。与えられた証を持って語り続けよう。
全世界に
今出て行き、よき知らせ伝えよう。語り続けよう。
私はどこからでもこの奇跡を起こすことができる神であると言われます。このあなた方が信仰に立ち、この私の恵みにすがるときに、また祈るときに、私はそこにこの新しい奇跡を起こしていこうと言われます。それこう全てのことについてこの感謝し続けていきなさいと言われます。またこの12月しっかりあなた方は御言葉をこのたくさん受け続けていきなさいと言われます。そこからあなた方の信仰は新しくされていくと言われます。
感謝します。それではもう一度主を褒めたたいてまいりましょう。
ここから歩み出す永遠の道に入る、ここから歌います、あなたといる喜び、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架、我ら天を見上げ生きる、
ただ願い、
ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架、我ら天を見上げ生きる、我ら天を見上げ生きる。
愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝いたします。この12月初め前半サムの時はありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。主に期待して感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。
感謝します。賛美の恵みの時を心から感謝いたします。それではここで、お一人で静まって、主と交わる時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まってお祈りの時をお持ちください。宗派の内側にお祈りの課題がありますので合わせてお祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。お慣れになってない方はスクリーンの方をご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくはあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに 罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは、イエス様の父性と御体に預かる聖餐式の時を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと父の預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じ告白していらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でもこれから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。それでは、初めにお祈りをしたいと思いたします。またオンラインで聖餐のご準備になる方は共に聖餐に預かってください。ご準備ない方はですね、ぜひ次回から聖餐を準備されて共に教会の恵みに預かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架をこの聖餐を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たちに与えください。またオンラインをされている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、聖霊から来る悔やみを与えてくださって、十字架から与える全ての恵みを受けることができるように導いていってください。この聖餐の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後、こう言って彼に渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中を人ともに歩み、神の用意されている100倍の祝福を共に見ていくことができるように力強い見て思って導いてください。聖餐の時はありがとうございます。聖餐によって一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、心から神様に捧げてまいりましょう。感謝の献金の時をお持ちします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みの時をありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、 わずかではありますけれども、その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍、60倍、100倍と増し加えてくださって、あなたの心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされました お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように祝福してください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちいたします。今日は FF の皆さんにお願いいたします。椅子があった方が。改めましておはようございます。満身創痍の FF チームでございます。今日はドクターと、井上兄弟がおられませんので、二人でリバイパワーでお送りしたいと思います。元気の出る曲で今日は行きたいと思います。4週から弓を引け矢を放てです。
勝利の上に勝利を得るために、白い馬に乗る者が出て行った。
握られた弓は言葉の成就のため、先は狙いを定め引き絞られる。
地の果てにまでその矢は届き、
救いの御業が成し遂げられる。
弓を引け矢を放て、
刈り
取りの時は始まった。弓を引け矢を放て、主の勝利が今表される。
勝利の上に勝利を得るために、白い馬に乗る者が出ていた。握られた弓はことの成就のため、切っ先は狙いを定め
引き絞られる。
この今でその矢は届き、救いの御業が成し遂げられる。
弓を引け矢を放て、
刈
り取りの時は始まった。弓を引け矢を放て、主の勝利が今表される。弓を引け矢を放て、
刈り取りの時は始まった。
弓を引け矢を放て、主の勝利が今表されている
感謝します。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。アーメン。それでは、本日の聖書箇所、メッセージ箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書コロサイ人への手紙の4章2節になります。第3版をお持ちの方は394ページ、私と同じ古い方の第2版をお持ちの方は361ページになります。新約聖書コロサイ人への手紙4章2節、司会者の方で拝読させていただきます。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。もう一度お読みいたします。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。感謝します。本日はこの聖書箇所から賛美の後に伊勢谷桂浜牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主イエスキリストの名をおめでとうございます。今 FF が特別賛美をしてくださいましたけれども、FF は実はCD を作ろうとしているんですね。そして CD を作ろうとしたら突然元からあったまず山口さんが入院、そしてかなり元気にしてますけど非常に実は危ない状況です。それから、ね、それからあと、ドクターもですね、信義ドクターも実は、検診とかで来れなかったこともあったんですけど、今日は、私と同じ睡眠時無呼吸症候群という SARS という病気があっての可能性があって、しかもそれだけではなくて別の病気もちょっとありまして、明日から明日大学病院に行って受診されてきちっと分かるんですけども、ちょっと非常の倦怠感があって、この前も五島に行く予定だったんですけど、やはりどうしても行けないということで、そういう状況ですのでかなり体調を崩しておられます。ですからそういうことなんですね。それから元気にしていますけれども、社会教でも実はご自慢の声が出れなくてちょっと声が大変かすれて大変なんですね。で、もちろん病気であるということもあると思うんですけども、ただそれだけじゃなくて、私はCD を本気で作ろうとされたので、やはり御心あるなと本当に思っているんですね。どうぞ皆さんお祈りください。神様の用意されている本当に良い CD ができるようにですね、特に FF はイスラエルの賛美、それから天の賛美というのは長崎の使命ですけれども、そういう賛美、あと十字架の賛美もですけれども、長崎教会の使命の賛美と重なるところがあるので、御心があると思いますので、本当にメンバー一人一人がですね、神様の恵みによって体も心も健やかにされて、本当にベストの体調で CD を作れるように、そして本当に多くで一人でも多くの人にイエス様の愛が伝わるように、祈っていただければ本当に嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。山口さんはね、前からちょっと病気だったんで、この機会にきっちり治してほしいなと思いましたけども、ドクターまでダウンしましてですね、犬が突然いなくなりましてですねそれでそれだけでも酒井兄弟も声が出なくなって、昨日一緒に賛美を練習したけど本当に声がちょっと出なかったりして、でめったに割を吐かない酒井兄弟が、珍しく割を吐きましたんで、やっぱり相当みんなきついんだと思いますけども、真面目に、私は CD に対して心があって、すごい、霊的なことを言えば霊的な声が来ている、体に来てるし、生きてるんだなと、感情に来てるんだなと思います。だからぜひね、覚えておいてください。ちょっと一言になりますのでお願いします。天皇父様、本当に教会の初めの頃から共に戦ってきたこの FF2 回目の賛美大会で、本当にイエス様の準優勝になった FF ですけれども、神様が今ここで CD を作ろうとしてくださっていることをありがとうございます。私は自分の満足やなんかそういうことを求めてやろうとしてるのではありません。神様、この CD を通して本当に一人でも多くの人にイエス・キリストの愛が伝わり、永遠の命が与えられて、天国という希望をはっきり見出す人たちがこの前の時代にたくさん起こされるために、どうです様、神が望んでおられる本当に最高のものを作ることができるように導いてください。 今体調的に崩れておられます山口兄弟を完全に癒してください。一時的ではなくて根本的なところから完全に癒してください。ドクターも明日、診療に行かれますけれども的確な判断がなされて正しい治療がなされ神ご自身が働いてくださって本当にイエス様完全に癒されていきますように。選挙のこともありますので完全に癒してください。井上君もどのような状況なのかさっぱり分かりませんがあなたは全てを知っておられますから井上君の心と思いと体に働き家族に働いて回復させてくださいますようにいたします。坂井兄弟も声がまた再び出るように体調的にも喉にも触れてくださってどうぞ完全に回復させてくださることをお願いいたします。全員が揃って神様を賛美し CD を作ることができるように願わくば今年度中どんなに遅くても今年中どんなに遅くても殉教正解までにできますように神の特別な恵みとあれをもって体を回復させ導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様あなたの恵みをもって導いてください。あなたが助けてくださってあなたの望まれている CD を作ることができるようにどうぞ一人一人の体と心を整えて導いていってくださいお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひ覚えてお祈りください。それからですね、今日は12月の最初の日曜日なので11月分の外部住宅献金を捧げたいと思います。開業区を見ていただければ分かりますけれども今月は86万1773円ということでちょっと100万円からちょっと大きく割りましたけれども心から感謝しています。で、一応それで8万7000円外部住宅献金ということなんですけれども、10万は外部献金をしたいと思いますので一応信仰を持って10万の外部献金をしたいと思います。イスラエルの働き、それからミッションの東京事務局、イスラエルの執行人の東京事務局、それから派遣費、そして山田とゴスペルクラブ、大村教会、フィリピンの働き、中国の働き、そして多良見教会、それから厚木聖書キリスト教会、殉教者記念会館というですね、から長崎殉教聖会のために、献金したいと思います。お祈りしますので心を合わせてください。天のお父様、今月も私たちが下げることのできる恵みを心からありがとうございます。この下げます境内、一つ一つの宣教団体委員会、そして教会、また牧師や宣教師、その一人一人の上にあなたが手を置いてくださってこの経済が文字通り30倍60倍100倍になって本当に神の栄光のために福音のために豊かに祝福されて持ち上げていきますように力強い御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。また下げられました長崎教会の一人一人を心からありがとうございます。どうぞ境内においても神様の100倍の祝福を受けることができてさらに豊かに下げていくことができるように一人一人を祝福し導いてくださり南西教会がさらに下げる教会となれますようにどうぞ導いてください。あなたを褒めたたえます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは先ほど読んでいきました、コロサイ人への手紙の4章の2節ですね、感謝を持ってたゆみなく祈りなさいだったと思いますけど、そこからですね今日はお話を賛美の後にしたいと思っています。目を覚ましてですね、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。そこから、今日はお話をしていきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしましょう。新しい試験にチャレンジしたいと思っております。あ、そっか、紙、歌詞持ってないかな、ここに置いてきちゃった。賛美のね、詩が あれされてないや。110点だけでいい。110点だけでいい。あ、いい、大丈夫ですか。ありがとう。ありました。ありがとう、のぞみちゃん。あったです。詩編111編、初めてなのでちょっとまだ十分歌えませんけど、とにかく歌っていきたい。あとそれから CD を持ちの方はぜひお聴きください。前田さやちゃんが賛美してますけど、すごくそれを聴いてるとすごく歌いやすいし、聴いていくとすぐ慣れると思いますのでね、早く覚えて心から礼拝したいと思います。じゃあお立ちになる方はお立ちくださって共に賛美をしていきたいと思います。座ったままでも結構ですから、心から心に詰まって賛美をしてほしいと思います。じゃあお願いします。
ハレルヤ、
私は心を尽くして感謝しよう。ちょっと待って待って、なんで歌わないの？
あ、ちょっとあのちょっとビートが違う。
なんで歌わないの？
ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。償う人の罪を主会において主の御業を抱いて、御業を喜び、すべてを人よ人に尋ね求められる。その御業は尊厳と異常を、その義は永遠で固く立つ。主はその屈指に我を何とされた。主は泣けるかれるかれるかれる、主よそれるこの我の方へ、その契約をとこしえに覚えておく。日本の民の譲りの地を国民のために与え、彼らにその御業の力を継ぎ知らせられた。見ての技は真実を生存すべてのこの今しめは確かである。それならばいよいよ限りなく保たれ、誠と正しさを持って行われる。主は見合いあがいを送り、ご自分の契約を通す知恵に定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い名誉を知る。主の誉れは永遠に輝く立つ。
まあ、初めてですので、ぜひ CD 聴いてください。すぐ覚えれると思います。130編も最初はこんなもんでしたから、必ず歌えるようになると思います。はい、それでは Show Me The Way 21番。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way
最善の道
Show me the way
教えてくれる
Show me the way
あなたと歩く
ずっと一緒に。 Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way
あなたと歩くずっと一緒に、ずっと一緒に。
ハレルヤ。受けたと信じよう、52番ですね。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから。私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を称えます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから。全ての問題困難、あなたは勝利となれた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。
全ての
問題困難、あなたは勝利をなれた。言葉の通りになりました。皆をあがめます、皆をあがめます。
38番リバイバルの丘でお賛美して礼拝に入ります。
荒野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがついに聞き取れられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。神への愛を貫いて捧げられた命があった。一粒の麦地にまかれて、救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。
リバイバルの
風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。
慌ててはいけません。急ぎ足の者はつまずき倒れます。慌ててはいけません。今許されている状況の一つ一つを丁寧に感謝し、私の時を待ちなさい。私の時は遅れることなく速やかにやってきます。しかしあなたが急ぐ時、あなたは見えなくなっていきます。目の前のことに翻弄され、 あなたは大切なものを見失っていくでしょう。愛する子よ、慌ててはいけません。私の時は遅れずに必ずやってくると主は言われます。今許されていることを丁寧に感謝しなさい。あなたの思っている通りにいかなくても、あなたの願った通りにいかなくても、慌てることは何もありません。私の時は完全であり、私は全てを益として働かせ、私の愛をもってあなたに祝福と祭奠を与える神であることを信じなさい。愛する子よ、マイナスの時こそ、最悪と思える時こそ、実は大きな祝福の前触れなのです。感謝を持ってそのことを受け止め、感謝と賛美を持って私を褒めたたえなさい。私は何も変わっておらず、私の愛は何も変わっていない。人々があなたにどんなことをしようと、あなたが罪でどんなに失敗をしたとしても、悔い改め私に心を向けるとき、すべてのことは益となることをあなたは知っています。これから見る神の栄光は驚くべきものとなります。これから始まる大いなる収穫はあなた方の思いと願いを超えていきます。私はあなたに証を与え、豊かな祝福を具体的に表していきます。忍耐強くありなさい。決して時は遅れません。あなたの前に伝えていることを感謝を持って、忍耐を持って喜びながら進んでいきなさい。賛美して進んでいきなさい。賛美の中であなたは慰めを受け、力を受けるでしょう。安心しなさい。もう一度言おう。時は遅れることはない。私の時は必ずやってくると主は仰せられます。最後に一番、恵みによって。
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従いゆこう。主の恵みによって、主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。従いゆこう。主の恵みによって、主の恵みによって。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。座れたお一人お一人を心から感謝いたします。オンラインされている方々を心からありがとうございます。ダウンロードしていらっしゃる方を心からありがとうございます。あなたがすでに牧会してくださっている神のすべての朝日教会の40万を超える人の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が今日与えてくださった御言葉を通して私たちに語りかけ、励まし強めてくださって、御言葉を持って私の信仰を養い、育んでくださって、あなたが用意しておられる100倍の祝福を、また100倍の勝利を、100倍の実を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語るものを十字架の塩で清め、精霊で満たし、愛を持って真理を語ることができるように導いてください。語るものも減り下ります。主よ、どうぞ語ってください。 信じます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に生まれた死に期待しながら御言葉に来たいと思います。大丈夫かな、はい。今日は、コロサイ書の4章2節の御言葉からお話をしたいと思いますけれども、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいということなんですけれども、今年度与えられた群れ全体の御言葉はここに書いてありますように、ヤコブ書2章17節、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと。言い換えれば、行いがなかったなら死んだものと同じですよ。しかし行いがあるなら、信仰を用いるなら生きた神様の技を豊かに見ることができますよ。長崎はその100倍受けないものはありませんですから、信仰を用いていくなら生きた神様から100倍のものを、みんな受けますよということですね。これね、長崎はね、素晴らしい約束の言葉ですけども、で信仰を用いるとは具体的にはどういうことかって言ったら5つありましたね。覚えてますかね。1つは、祈ること、2つ目は感謝すること、3つ目は悔い改めること、本当は書くといいんですけどね。その3つを通して神様から言葉を語られたときに、その言葉をと今度は聞き従うこと、その言葉を告白すること、この事柄を実際に用いていく、実際に生活とかで実践していくときに、ね、行うときに神様の素晴らしい栄光を見て100倍のものを受けますよということなんですね。で、先週その前にまず神の言葉を受けるということでお話をしたんですけど、そこで祈りのことも話したと思うんですけども、祈るということを言いましたけど、今日は2つ目の感謝なんですけども、普通感謝っていうと大抵テサロニケのね、全てのことを感謝しなさいっていうのが有名だと思うんですね。で、そこを開こうと思ったらね、感謝のところを見てみなさいってずっとこうコンコルダンスで聖書のあちこち見たんですけど、その時ここが明確に示されたんですね。この最初の4章2節が、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいって。だから感謝を持って絶え間なく祈る、感謝を通して祈るんですね。感謝を通して祈るとですね、この後話しますけど、感謝してたら悔い改めが導かれてきたり、感謝してるとすごく願いがこう大きくなったり、逆に方向が変わったり、あるいは感謝しながら、文句言いながら願うとかね、こうなんかこう諦めない願いじゃなくて、感謝しながら願い、感謝しながら求めていく、で感謝しながら絶え間なく祈ってると神様から言葉が来るので、その言葉をまた感謝を持って祈ってると従う力が与えられてきたり、この感謝を持って祈るってことはすごく大きいんですね。それは他の5つのことにかかってくる、願求めるとか悔い改めるとか聞き従うとか告白することにかかってくるんですね。だから感謝を持って祈るってことはすごく大きいんですけども、実は先週いくつか嬉しいことがありました。火曜日に宮崎に行って、あちこち行ったんですけども、金曜日に伊佐谷に行った時、先に伊佐谷の話をしますと、伊佐谷に行ってきましたけれども、実は小渕裕二牧師が、知らなかったんです。かなり危険な状況だったんですね、本当は。お医者さんとかですね、入院した病院のお医者さんおよび看護師さん、同じ病室の人たちはもう小渕牧師はもう帰ってこれないだろうと思っておられたみたいですね。そしたら今回手術することになって、手は、指はね、ちょっとね切断したんですけれども、4本と1本かな、両方で5本切断したんですけども、しかし元気になりまして、回復してます。どういうことかというと、 8月に手術をしました。その時は本当は足を切断しなきゃいけないっていうところだったんですけども、皆さん祈ってくださったおかげで足の指だけね、小指だったかな、なんかの指をちょっと先を切るだけで済んだんですね。ではその後もうほとんど食事ができなくなったんで、回復が悪くてできなくなってきて、どんどんできなくなってきて、それで体重も減り、それから壊死していったそうですね、どんどんね。それで、本当はすぐ腎病院に戻ったのが、そのまま心病院にいてですね、でついに腎病院に戻されたんですけど、それは回復したから戻ったんじゃなくて、もうダメってことに戻されたみたい でそれで、病院に行っちゃったらすみません、オンラインしてるのにそれで戻された。それでね、何かというと、手術もできない、手術もできない状況だったんですね。で、大変な状況だったそうですけども、そして大部屋だったのが二人部屋に移ったそうですね。で、二人部屋に移った後もうみんなそのあるパターンがあって、そのままもう召されていくというパターンがあるそうですね。で、先生も看護師さんもみんな口に出さないけども、もうダメだなと思ったそうですね。 で、それでまあ、美智子さんがそれでも徹底してこれこそ感謝を持って絶え間なく祈ってた、まさにこれなんですね。そして、お医者さんにね、食べれないから、全部、なんでしょうね、なんでしょうね、おかゆみたいにする。うん、で、おかずもおかゆみたいにしますよね。で、とろみをつけてくれて、そうやってくださったんですね。それでも最初は食べれなかったんですね、そうやっても。でも、ある日突然食べれるようになってきて、食べるようになってきたんです。そしたら少しずつ体力回復してきて、で、今回手術できるようになったんですって。で、手術できなかったら、そのまま危なかったら手術できるようになったんで、まあ、手術することになったんですね。で、さっき言いましたように指を、まあね、こっち 右手だったかな、どちらかの手を指4本と片一方は1本なんですけど、全部で5本切断することになったんですけども、壊死してからですね。でもそれできちっと手術できたので、終わった後にですね、本当に元気になって、で美智子さんには普通指を切断したら落ち込んでるかと思ったら、もうとっても明るく元気 で本当に感謝だねって、本当に感謝だって言ってですね、出てきた食事を全部完食してですね、なんか今はもりもり食べるんですって。それで、最後に美智子さんに、ありがとうって言って陽子ちゃんに手を振って、またねって言ってこう手を振ったって言って、えらく元気になったと言って、美智子さんが金曜日の日にその証しをされて、えらく感動したんで、今日第一杯で証しをしてもらったんですけれども、実は小渕牧師はもう、真面目な話、先生たちはもう、ちょうど今頃ですね、いなくなっていてもおかしくないと思ってたみたいですね。ところが神様は突然食べれるようにしてくださって、そして手術できるようにしてくださって、指は残念ながら切断しましたけれども、でも本人は全然強制してない、明るくなって元気になって、食事もなんかもう全部食べるんですって、全部で本当に元気になってきてるってことですね。ただお医者さんはまだ常にね、最悪のことを言われますから、まだまだ常に最悪のことをやりますから言われそうですけれども、ただ美智子さんずっと一緒にいてて、本当に元気になって明るくなって、なんかすごく喜んでおられました。だからただ続けてお祈りください。完全に回復するようにですね。で、田原うねこさんってご存知だと思いますけども、指3本しかなくてね、自殺未遂をした結果助かったんですけど、指3本になって、両足、ね、片手、それから指3本になった人がいらっしゃいます。ものすごい明るいんですよね。会ったことない人は分かると思いますけども、すごく明るい人がいてね、その方を通してキリストに導かれた人はうちの教会にも何人かいらっしゃいますけども、とにかく明るいんですが、小渕さんも今回、ちょっとね、残念ながら指を切断しましたけども、なんか本当に神様のね、愛をいただいて元気になって回復してきてですね、また一緒に礼拝をしたり、一緒に海外に行って宣教したり、この地で宣教したりできるのを、ね、楽しみしたいと思います。ぜひね、あと、ずっと一緒に今、毎日病院に行ってケアされている美智子さんのためにもね、覚えておいてしてほしいと思います。一言ちょっと祈りますね。天のお父様、まさに感謝を持ってたゆみなく、小渕さんが非常に危険な状況の時にも感謝を持ってたゆみなく祈り続けてきた美智子姉妹、ありがとうございます。あなたはそして胸の祈りとその本人の祈りとに応えてくださって、今回、本当に元気になって手術できるようになり、手術した後も落ち込むどころか元気に、本当にイエス様、食事も全部食べることができ、そして本当に明るく元気だったと言われましたが、ありがとうございます。しかしまだ医学的にはまだまだ危険な状況があるようですから、その全てを知っている主が根本的なところから糖尿も含めて完全に癒してください。医学的には普通治らないと言われたことがいっぱいあると思いますけども、糖尿も含めて完全に癒してくださり、今透析していますが、その透析も含めて奇跡的な癒しと回復を与えてくださり、再び小渕牧師が御言葉を語る者として、明かしする者として、奥様と共に陽子ちゃんと共に神を賛美し福音を伝えることができるように、どうぞ導いてくださることにいたします。願くば FF のレコーディングにも1曲か2曲を入ることができるほど回復して元気にしてくださいますように、心からお願いいたします。あなたは癒し主です。生きておられる神です。今イエス・キリストご自身が小渕牧師に手を置いてくださって、聖霊様が働いて完全に癒し回復させてくださいますように、憐れみの神が、恵みの神が小渕牧師に触れて癒して回復してください。あなたを敵になりますから、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ皆さん、お祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それが一つなんですね。で、その、 その間ですね、もう8月ぐらいからだからもう2ヶ月、3ヶ月ぐらいですけれども、ずっと感謝を持って絶え間なく祈りなさいということで、なんか本当に感謝しながら祈ってたっていうんですね。それでここに来てぐっと良くなってきたんですね。で、感謝を持って絶え間なく祈るってことは素晴らしいことなんですね。で、すぐに逆転しないことがあるんです。ある期間感謝をしても何も起こらないことがある。でもそれでも感謝をしながら絶え間なく祈り続けていくと、神の問いが来るときにいろんなことが動き出すんですね。で、もう一つは宮崎行ったときね、吉谷南君から聞いたんですね。今までも証と証ちょっと重なりますけど、まだ続きがあったんですね。ちょっとびっくりしますけど、実は吉谷南君はですね、今度香港に行くことになったんですね。風邪をひいたからではありませんね。つまらなかったですけど、なぜかというとですね、お店がですね、オーガナイスというか店いませんけど、彼のファーストフードはですね、日本中にあるんですけども、日本中の店舗の中から3店舗だけ選ばれたんですね。その、中に入ったわけですね。で、彼の会社のいろんな会社があるんですけど、その彼の会社は、その30店舗ぐらいなんですけども、その会社から初めてだそうですけども、選ばれたんで、どういういきさつかというと、もともと彼は宮台県で、博多店と並んで一番売り上げのいい店にいたわけですね。で、面白いことにアルバイトであるにもかかわらず、上司の人が彼を偉く認めて買ってくださって、今までのことがあるからですね、佐賀長崎のことも含めて、ね、いっぱい奇跡と証を見てきたん で上司の人が一番売り上げの悪い店が30店舗の中でダントツ30位というね、もうずっと30位を行くダントツ売れない店があって、どことは言いませんけど、そこに彼をですね、店を開店してくれと言ってですね、そこに出向させたわけですね。それで、アルバイトでしょ、ね、店長として行ったわけですね。アルバイトとして行ったわけです。それで、お店のそのもともとその店にいた、古株の人が何人かいたわけです。で、行ってみたらその店は従業員同士で派閥があって、で、ちょっといろいろあったみたいな店の中ね、そこへまして彼がアルバイトで店の開店とか言って行ったらですね、その店では新米でしょ、彼は佐賀時代からやってるからもう長いんですよ。でもその店では新米でしょ。でですね、なんでこの店のことを知らない、入ってきたばかりのね、お前がこんなこと、そんな、ね、偉そうに言わなきゃいけないんだってことで、男性のドンと主婦のドンがいてですね、ドンドンって言ったわけですね。その二人がこうちょっと全くいいこと聞いてくれなくて、で、挨拶をしても挨拶したい人来ないと。で、店でこう注文を受けてオーダー出しても通らないって言いましたよね。何々を、オーダーすると普通後ろで作るじゃないですか、ファーストフードって。言っても後ろの人は作らない、誰も。無視するんですね。だから自分で中に入って作って自分で持ってくるって信じられないんですけど、そんな時は、その結果、その店は売り上げが悪かったんですが、お客も少ないから悪かったんで、ところが、だからクレームはなかった、お客が少ないから。ところが、彼が行ってから、なかったクレームがいきなり増えた。しかも、いっぱい増えた。で、一月目は、彼も上司も何かの弾みだろうと思って、よかったんですけど、それは二月連続でついた。そりゃそうでしょうね、そんな雰囲気だったら。もう本当にそうだったんですね。ずっとすごい雰囲気だったって。そしたら上司に呼び出されたんですね。これどういうことだって。しかもその時、ちょうど間悪いことに、ミステリーカスタマーってですね、お客さんのふりをして来て点数つける人がいるんですけど、その点数がそういう状況だからもう最悪点だった。だから店の開店のために送ったのに売り上げが一向に伸びない、ね、クレームだけ増えた、店の評価も最悪ってね、どういうことだって上司に呼び出されて怒られたそうですね。で、彼は謝ってすいませんでしたって言われて、その時気がついたとね、一生懸命自分でしてたなと思ったんですって。一生懸命自分でしてたなと。で、何かこう店のセットメニューを考えたり、いろいろやったり、一生懸命自分でやってたと思って、ね、それまでも一応祈ってたんですよ、感謝しつつね。一生懸命考えた。で、神様に偉いなと思うんですよね。文句言うんじゃなくてね、そこで、ね、悔い改めたって、もう自分で一生懸命やりましたってね、自分で一生懸命やって頑張ってきましたね、あ、本当にすいませんでしたってね。で、神様、でもこういうことが起こったこともありがとうございます、本当すいませんでしたってね。で、まず悔い改めて、もう神様あなたに頼みますってね、こう感謝しつつ、その状況を全部感謝したそうですね。そして神様に何とかしてくださいって真剣に祈ったんですって。今度は自分で頑張ることをやめて、そしたらもう詳しく話しませんけど、何度か話しましたよね。まず男性の方はお店の前に、 なぜかその時はまあお店がちょっと少ない時で、客が少ない時間帯で、彼はいつも厨房にいるんだけど、そのぶつかってる人と店に2人で出ることになってしまって、お客さんが全然来ないから、相手の人がね、あの彼に喧嘩を仕掛けてきたわけですね。なんでお前この店来たんだってね、アルバイトの前はなんでいちいち言うんだとかね、いや上司に言われたんだね、なんで上司に言わなきゃいけないんだってね、大体なんでお前アルバイトなんだってね、いやあの私は本社が牧師でね、牧師ってね、なんで牧師なんだとかってね、ま、もう相手は喧嘩で言ってるんですよ。ところがこちらはですね、いや牧師になったのはこうね、自分が彼は不登校からなりましたから、まあ、不登校で学校行けなくて、ね、両親が牧師で一生懸命乗ってくれなきゃいけなくて、で毎日さんのキャンプに行った後一生懸命感謝する、自分で感謝するようになったら、そこから行けるようになって、でいっぺんに道が変わったわけですね。まあ、そういう証をね、聞かれたもんだからね、言われたもんだから言ったら、それまでもう何言っても番が言ってた人は突然黙って、じーっと黙ってね、こっち向かないでじーっと黙ってね、 前向いてですね、こう聞いてたんですって。で、まあ、聞いてくれてるから、こう何も文句言わないから、ずっとその自分の不登校から変わった証をしてたら、言い終わったらしばらく沈黙がついた後に、自分の息子は実は引きこもりなんだって、ここ数年家から出たことがないってボソッと言ったんですって、ね。まあ、前向いたままね。で彼がだから牧師だからね、聞いてすぐに祈っていいですかって言ったら一切返事しなかったと。でも返事しなかったけど、まあ、そういう時は短くなきゃいけません。店ですね、お客来なくてよかったですよね。あのね、そこで短くでも本当に心からね、その息子さんが行けるようにって、心が外に出れるように学校に行くよって真剣に祈ったんですって。本当に短くでも真剣に祈った。でアーメンって言って、まあ、彼はアーメンともありがとうも言わなかったそうです。でもその後はもう黙っても何も言わなかったですね。でその日はそれで終わって帰った。次の日ですね、夕方頃にその人がやってきて、彼のところにまっすぐ来てですね、今日だから昨日に乗って今日ですね、今日お昼ですよ、引っ込まれの方がいる方から、引っ込まれの方は最初出ていくときは夜なんです。みんなと会いたくないから夜なんですね。で帽子かぶって出ることが多いんで、帽子かぶってとか顔隠してね。だその子は次の日昼外に出て行ったんです。何年ぶりかで、でその人が、いや昨日息子が、いや今日息子がお昼外に出て行ったってね、奇跡だと思うって、ありがとうって言ったんですよね。これ実はですよ。そしてそれから態度が表現したんです。それでこっちの方はまるっきり変わったんね。で実は聞いてみたら、その子供さん今学校ちゃんと行ってるんですって。あすごいです。だから一時的じゃないか、ちゃんと言ってるんですって。すごいですよね、やっぱり神様ってすごいなと思いますね。それからもう一人の方は、前も言ったんですけど、この祭日にね、祭日の日にファーストフードで、まあ、彼は日曜日は絶対出勤しないから、祭日はちゃんと出勤してやってたんですけど、普通はね5人から多い時はもっと6、7人やるんですって、ね、でその日もいっぱい呼んでたのに、風邪をひいたとかなんかとかで来れない人が独出して、その日当日いきなり来ない人もいたりして、電話かけたらやっぱり来れませんとか言って、ね、ドタキャンする人がいいじゃないですか。そういうことがあっていきなり2人ですって。最低でも5人、多い時は6、7人やるのに2人で、もう一人の人は新人なんですって。新人。それで彼は僕はダメだと思ったらですね、案の定ね、お客が来てね、それで大変なことになったんですって。最悪40分待ちとか言ってね、で一生懸命その新人はやるんだけど、新人だから分かんないから一生懸命やってんだけどうまくいかなくて、もう大変でね、はぁと思った時、神様そうだ、感謝します、ありがとうございます、でも助けてくださいって、感謝を持って助けてください、本当に感謝しながら助けてくださいって、もう真剣に感謝になったんですって。そしたらそのもう一人の女性の主婦のドンの方がね、もう無視している人ねがね、ちょうどまあその人休みだったから買い物して、買い物帰りかなんかでその前ねバッと通ったんですって、あっと思ったん で思わず目があったんですって。で思わずここまで呼びかけたんだけど、精霊がね呼ばなくていいって言ったからね、うっと呼びかけたけど止めて、そしたらちょっと見てちょっと行っちゃったんですって。あーと思ったけど、あ感謝しますって言ってね、言ってたら10分ぐらい経ったら後ろから入ってきてね、まあ、ちょっとオンラインしてから本当に言っちゃいけないんだけど、もうちょっと時間がなかったら私服のままベテランなんです、その人やっぱり仕事はできる。言ってました。こんなに仕事ができるかとびっくりするぐらい早かったって。パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ って言ってくれてね、それで、すごく大変だったな、一段落って言った頃に、来てね、南さんってね、大丈夫ですかって言って、ありがとうございましたって言ったらね、いやー、今まで悪かったねって言ってですね、それで買い物袋ね、これ持って帰ってって言って、自分が買ってきたやつね、3つあったんです、忘れちゃった、1つ1号、これだけ覚えてる、子供が真剣に祈ってたね、いちごを食べさせてくださいって。で、南君とか私が買ういちごはですね、100円か150円で、ブツブツの、なんか下はなんかいちごがわからないようなイチゴね、そう買うんですけど、その人はすごくいちご買ったそうですね、それをそのままくれてんで、あと2つね、お餅だったかな、忘れたけど、ちょっと3つあったんですけど、3つ、くれたそうです。で、1つは子供がすごい乗ってた、あと2つは奥さんが人だった、それをくれて、それを持って帰ったら、大喜びしたって言うんですよね。で、そしてその時から、その人、コロッと態度変わったんです。それで店の雰囲気ガラッと変わったんですね。これどういうことが起こったかというと、それでなんか面白いことに、そのちょうどその時にお店を改築するって話が何回もで消えてたのに、今度はその彼のファーストフードだけじゃなくて、まあちょっと他の店もいくつかあるので、言ってしまうと、駅が主導して、そこの地域、その駅を全部変えたいということで、他の店も一緒に改築することになったんで、今度は本当に決まったんですね。今までは流れてたのが、で、店を改築するなら、前見たその店の評価ね、ミステリーカスタマーの評価はね、古かったから悪くて仕方がない、もうこれはなかったことにしようと、改築してからもう一遍見てそれに点数にしようって、こんなこと普通ないんですよだからそういうことになったと。へーってことで、それで9月中旬から11月中旬まで工事にすることになった。そしたら9月からね、半月間しか営業しなかったのに、半月間で毎月の売り上げの2倍を上げたんです。半月間で2倍ってことは、1ヶ月にしたら4倍ってことです。あれ、これもう今までなかったことなんですね。びっくりしてまた上司が呼ばれたんですね。お前どうしたんだ。すいません、その前にクレームがまず減ったんですね。ね、言わなかった。クレームが減ったんで、それで上司に呼ばれたん、ね。今度は、ね、褒めるためにね、どうしたんだったら彼は言ったんですね。神に祈りました。普通、えっていうことだけど、今までのことがあるから、上司が、そういうことか。それで終わったんだ。それでまた今度9月になったら、今度はクレームじゃなくて、今度は売上が半月で2倍になっちゃったでしょ。また呼び出されて、どうしたんだって。紙に乗りました。そういうことか。いや、今までのことがあるからね、通るんですよ。そういうことかって、本当に思ったみたいですね。それで、その後呼び出されたんです。なんかあったら、新店舗オープンにあたって店長になってほしいって。ただ彼ははっきりと、いや、すいませんって、もうご存知の通り、私は牧師が本職なんで、日曜日は絶対出れません。それから、海外選挙に行くことがあると思います。行くことをね、行きたいと思ってますから、その時は長期で休まなきゃいけません。だから、それはできませんって言ったらね、上がね、いや、日曜日は52回全部休んでいい。ね、で海外選挙行かなきゃいけない時は、長期で休んでもいい。シフトさえちゃんとして、責任を持って店を回してくれればもうそれでいい、お前に任せるからやってくれって言われた。つまり今までどんなにやってもダメだったのが分かったでしょ。だからもう日曜日休まれたって、シフトなんだ、長期休んだ、とにかくきちっとしてくれればいいと。で、今まで誠実に仕事やってきてるから認められたんでしょうね、言われた。で、そういうことならということで、彼は今店長ですよね。で、今度は店長になって始まった。それで1年経ちました。で、1年経った時に、そうですね、1年で評価するんですって。今度はその彼の系列の会社だけじゃなくて、すべてのその、ね、日本中にあるファーストフードね、何百店あるのかな、あるんですけど、その中で、売上率が高かった店、かつクレームが少なかった店、そして仕事をした人の離職率が低かった店、仕事を辞めた人が少なかった店、そしてそのミステリーカスタマーの点数が良かった店、それからもう一つはお客さんの満足度、アンケートで満足したとかね、そういうのがあるんですけど、その満足度が高かった店、この5つの総合点がつくんですって。それで全国3つ選ばれるんですけど、ブロンズ賞といって第3位になったんです。全国ですよ、全店舗 でその会社の中でそんなの取ったこと今まで1回もないんですって。その会社が、社長が大喜びしたんですって。それで社長がその彼らってことだけ言って、他 の系列店もあるので 100ぐらいの店長があって、その会社の店長ね、他のその彼のやってファーストだけど、他のファーストともあって100人以上の店長の前でまずその会社で表彰されたんですって。それでその時に社長がね、訓示でこう言ったんですって。 でもこの会社始まって以来初めてだってね、本当に嬉しいと。しかしこれは南君とは何の関係もない、神様だって言ったんですって。いや本当ですよ昨日あの夜ちゃんと確認しましたから、本当だよね、確認したらそう言ったんですって。これですよね社長えらい喜んだ上で、しかしこれは南君とは何の関係もない、これは神様だって言ったんですってノンクリスチャンの社長ですよびっくりするよね。でもよかったと思う。もし南君が褒められたらこれ止まったけど、はっきり南君と関係ない、神様だって言ったから、これからも続きますいやそうやって言われたんですって。そしてそれは会社の中で、そのいろんな会社の系列の全部での表彰は香港でするんですって。だから香港に、ね、行くことになって、もちろん会社もですよ、香港で行くことになって、レッドカーペットに歩くんですって。何度見たらレッドカーペットって出てました。よっぽど嬉しいんでしょうねレッドカーペットの上を歩くことになったって。だから私言ったんですね、奥さんも一緒に綺麗に恵みにすがれって言ったんですね、自分一人で行かないでね、言ったんですけども、ね、どうせならね、しかしすごいですよね。でこれは今結論だけ見て言ってるから明るいけど、行ってすぐ一月二月とクレームが連続で増えて、会社行っておはようございますって無視でこうしてください無視もっとひどいのは、注文が来た時に、まあ、ハンバーガーではないけどね、ハンバーガーとしたらね、よくねあるじゃないですか、ね、ハンバーガー一つチーズバーガー二つとか言ってね、後ろ作るじゃないですか、ね、こう言ったらこんなのついてて、ね、そしたらいくらオーダーしても後ろは誰も動かない説教するのは簡単ですよ、現場で考えてみてくださいね。すごい状況ですよね。それが2ヶ月続いて、本当に大変だったんで、上司から怒られて、でもそこでたゆみなく感謝して祈ったんですよ。しかもすごいな、普通は文句言うと思うんですけど、あ、神に頼ってなかったと思って、彼は信仰の中に悔い改めた、ね、神様こういう状況になったことありがとうございます、ちょっと神に頼ってなくてすいませんでした、本当に許してくださいってね、もっとあなたに頼ります、このことを本当にやってます、こういう状況ありがとうございます、もう自分ではどうしようもありませんから、もうあなた神様助けてくださいって感謝して悔い改めて祈った、まさにこれなんですよ。しかもたゆみなくですよ、ある期間。そしたらね、一つ一つ神が手を伸ばさないんですが、もし面白いなと思うのは、どっちも最悪の状況からなってますよね。もうアルバイトが2人しかいなくて、1人しかいなくてね、自分以外にもうどうしようもなくなった時に、逆にその人が助けてくれたり、ね、逆が来ない時2人でもうね、もう散々言われてるので、その言われたことによって逆に証しができたり、面白いですね。たゆみなく感謝を持って祈るとね、神が働かれ始めるんですね。でこれ皆さんね、今日これここ明確に言われたんですよ、神様に、ここを話しなさいって。でそれはただ感謝するんじゃなくて、たゆみなく感謝を持って祈るんです。ただ感謝するんじゃなくて、感謝を持って祈るんです。感謝しながら願う、感謝しながら導かれたら悔い改める、感謝しながら祈って示された言葉があったら、その言葉に従う力を求める。感謝しながら祈っていくときに、神様の手が具体的に伸びてくるんですね。それを見てほしいんですね。でね、小渕夫人はそのご主人のために、いや、あの人ね、見せないからね、貴婦人なんですかね、なんかご主人がそういう状況だったら、普通ね、もうちょっとね、こう暗くなったりね、こうちょっとなんか落ち着かないけど、なんか油田としてたんじゃないですか、なんかこういつ見てもね、こうにこやかってこういう感じですよねでもそれはね、言ってました、本当に恵みによってとにかく感謝しながら言ったんですって。もうずっと感謝しながら、そしたら逆転が起こったわけですよね。でもう一つね、時間があるから最後にもう一つだけ、今日ちょうど御声新聞に今日出たんで、ちょっと今日はもうこの際南シリーズで、今度はカナンちゃんの奥さんの方が書いてます。で今言った南くんの証は、本人が簡潔に5分ぐらいで、思わず笑顔になってしまう話の、11月の分に出してますから、ご覧になってみてください。今私が言った南区の話はね、でここでこっちはですね、かなんちゃんが書いたんですけども、息子さんのどみくんっていうね、この時はまだ2歳もう3歳になりますけども、息子さんののどみくんの水イボが全身にってね、水イボができたって話なんでね、水イボができて、それで2歳の、まあ当時2歳ね、息子さんの顔に水イボができたと。で病院行った方がいいって言われたんで、病院に連れて行ったと。そしたら先生は水イボに塗るクリームを処方してくださって、で薬を塗ってみてくださいと、もうそのままにしていいですよって、もう薬塗ってればそれでいいですよって言われた。でそうやって薬を塗って様子を見てたら、 1回経って暑くなった夏ね、暑くなった時にどうなったかというと、暑さで息子は暑さで汗をかき、顔をかき、水イボがお腹、お尻、背中、顔にまで、頭にまでどんどん移り、飛び火し、たちまち全身イボだらけになり、特に頭がひどくなってしまいました。息子は泣き叫び、かきむしり、親の私たちが見るのにいたたまれない状況になったということですね。だからね、それでカナンちゃんは神様にどこの病院に行けばよいか、ね、聞かないでパッと言ってしまったことを、悔い改めて、ここも偉いですね。なんで神様って言うんじゃなくてね、ちゃんと主に行かないで病院へ行ってしまった。病院ってね、神様はお医者さんを通しても働かれます。だからこそ主に祈ってください。わかりますかね。神様はお医者さんを通して働くからこそ、あっちがいいこっちが悪いってことじゃなくて、あなたに一番適任なお医者さんを神様が教えてくださるから、医者を通して神が働くことを信じてるからこそ、医者にかかるときに、ね、神様を祈ってください、ね、神様の導かれるお医者さんを教えてくださいってね、どっちが言われてたんじゃなくてね、死が導かれるお医者さんがあるから、特に精神科はそうです、ね、これね、それね、覚えてほしいんですけど、この時祈らなかったから、そのことをすいませんって謝って、そして感謝してお祈りしてた。そしたら神様がね、聖書を読んでたら、生ける神に望みを置きなさいってね、生ける神に望みを置きなさいって言ってきた、ね、あなたの信仰はあなたを治したのです、安心していきなさいっていう言葉を受けたと。それでまた感謝をしたと。ところが良くならないわけですね。それでまた病院を教えてくださいって乗ってたら、ママ友が教えてくれたんですって。そこに行こうと思ったんだけど、診療時間が遠くて合わなくて行けなかった。ああ行けないなと思ってたら、神様にまたはっきり言われたんですって。ね、どうしたらいいんでしょうって言ったら、神様がまたいつも喜んでなさい、態度なさいって言った後に、生ける神に望みを置きなさいって書いてますね。神様はもう一度神様に望みを置くようにと語られ、ただ神様にだけ望みを置いて、ただ神様にだけ望みを置いて、もう言いますよ、ただ神様にだけ望みを置いて、神様に感謝し癒しの祈りをしていきましたと。まあ他に行けなかったんでしょうね。だからもう神様にだけとにかく感謝して祈っていくと、心を決めてね、それまでも感謝はしてたんだけど、どうしたらいいかってこういろいろやってた時に、その神様にだけ心を定めて感謝し始めたら、書いてます、そうしましたら、みるみるうちに息子の肌は水イボが取れ、きれいに新しくなっていきました。神様に感謝し祈っていく中で、息子の肌は完全に癒されて、水イボが取れていったのです。神様は完全に癒してくださったのです、ね、で後で聞いたら、その病院っていうのはですね、言われた病院っていうのは、保育園の先生が行っても良くならなかったってことだったんですね。まあだからみんな良くならないとは言いませんけども、で神様が守ってくれたってね、お金、無駄な時間を無駄なお金使わないで守ってくれたってこと書いてありますけども、で、それが治ってから、この書いた時で2ヶ月経った時に、再発することもなく水イボが完全に癒されていますって書いてありますね。で息子さんが水イボができて、全身飛び火して大変だったけど、すぐ治ったわけじゃないですよね。むしろ飛び火して大変だった。でも絶え間なく感謝しながら、神に本当に望みを置いて祈っていくと、消えちゃったんですよね。これ面白いんです。全部共通があるんです。小渕美智子さんも、吉田美波君もカナンちゃんも共通がある。すぐには良くなってないでしょ。逆に危なくなったり、あるいはミネオクの場合は数ヶ月間大変なところを通ったりする。ところがそれでも絶え間なく感謝をして、そして普通なら文句言うのに逆に悔い改めて、で感謝しつつ、本当に神様にそれでも希望を置いて求めたんですよね。その時手が動いたんです。で皆さんね、信仰って一つ大事なことがあるんです。忍耐なんですよね。でお前どうだって言われたらすいませんって感じですけどでもこれ忍耐がいる。だから感謝しててすぐ答えが来ないからといって簡単に投げないでください、ね、感謝してすぐ答えが来なくてもありがとうございますってね、それでも神様って言って素直に言えばいいんですね。すぐ答えが来ないので教えてくださいって言えば、ね、カナンちゃん言ったら、神に望みを置きなさい、神だけ置きなさいってことで心定めたわけでしょ。で、このたゆみなくってのが鍵なんですよ。たゆみなく祈る、しかも文句言いながらじゃない、つぶやきだからじゃない、投げ合いでもない、感謝をしながら絶え間なく祈る、感謝しながら絶え間なく祈る。その時に神の手が動き出すんですね。で神様にエコひいきは本当にありません。神様にエコひいきは本当にありません。私は神様に本当により頼む時に神様は答えてくれます。でこのさっきこのカナンちゃんとかね、ちょっと 神様にだけ望みを置くようにしたって書いてますけど、皆さんも人間関係でね、例えばね、誰かがあなたを来てね、もうあなたにだけ頼ってきたら、もうあなたしか頼りがないんだ、口でそう言っても実はいっぱい頼りがある人いるからね、それは別として、本当に本当にあなたしかもうあなたしか頼りがないと、あなたが見せたらおしまいだと思って、もうあなたが頼りなんだって本当に分かったらね、よほどじゃない限り何とかしてあげたいと思いませんかね。あの本当にあなた、あのそう言っても実は他にもいっぱいある人いっぱいいるからね、そういう場合はちょっと別として、本当にそうじゃなくてあなたが頼りんだって時に何とかしてあげようと思いませんかね。あの罪人の私たちでさえ神様に向かって本当にあなたが頼りですって言って本当に神のところに行ったら、神様が何とかしないわけがないじゃないですか。私たちは感謝をしながら本当に神により頼んでいく、感謝をしながら神様に悔やため、感謝をしながら神により頼み、神に求め、感謝をしながら神様から力を得て従っていくときに、驚くべき神の手を見るんですね。私今年100倍見ると思っています。でちょうど先週ね、そのちょうど南君の香港行きの話、まあ、レッドカーペットですね、今度会ったら言ってあげてください、レッドカーペットってねとそれから、工事夫人の証、まあ、説教の中で言われたんですけど、あの最後の方はね、あの喜びながら、まあ、小泉美子さん泣くからね、泣いておられてましたけども、なんかよかったなと思ったんですよね。真面目にあの危なかったわけですよね。ところが本当に元気になったわけですよね。であの感謝を持って民の国に寄ったその身です。で神様の語りかけをすごく感じたんです。で今日はあの普通ならまあ、うちは今日はやりませんけど、いわゆるクリスマスのシーズンに入るからそういう系統のメッセージに入っておこうかと思ったんですけど、はっきり示されたのはこのことを言いなさいって、感謝を持って民の国に言って、それは美智子さんや南君やカナンちゃんみたいなように一人一人にも病気であっても境内であっても仕事であっても学業であっても必ず神様はエコ兵器なく祝福を与えたいと思ってらっしゃるんです。でいろんなマイナスや理解できないことがあるかもしれないけども、感謝を持って民の国、しかも目を覚ましだから、ね、神様にしっかり目を覚まして目を向けて感謝を持って民の国に乗ってほしいと思います。で今年今年度お互いその祝福できる、あそれともう一つすいません、12月ですね、今日から。で死の中から12月関係ない、 10月が昨年度末だから。でも 10月の年度末に感謝しましょうって言いましたよね、1年を振り返ってしましたか。はい、した人は感謝、できなかった人もいると思うんです。できなかった人は落ち込まないで、あの西暦の年末がやってまいりました。でこの西暦の年末は年末だと思いたくなくてね、死の日が関係ないとか思ってても年末だって押しかけてきます日本中からね。でこれは恵みです。だからもし感謝ができなかった人はいいですか、この、 あの西暦の年末にちょっと遅れましたけど神様すいませんって言って本当に一つ一つ振り返って感謝してみてください。でもすでにできた人はもう一度感謝しながら絶え間なく祈ってみてください。なぜか感謝を通して神って語ってくるんです。感謝を通して神って手を動かされるんですね。でその手を具体的に見てほしい。で繰り返します、神のエコひいきなんてありません。本当にそれをなす人に神は必ず見てを伸ばされますから、それをねこの西暦の年末にねぜひお互い見て神様の祝福に預かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は目を覚まして感謝を持って民の国に祈りなさい、単純な御言葉ですけれども、私はこれを聞くだけのものではなく、私も含めてこの週この月今年度まさにこの御言葉に生きることができるように主を助けてください。いろんなことが人生に起こります。嬉しいこともありますが、どうしてと思うこと、正直に言って腹が立ってしまったりがっかりしてしまったりと思ってしまったり、いろんなこと起こりますが、その時に神様そのことさえも感謝しながら絶え間なく祈る、感謝しながら悔やため、感謝しながら求め、感謝しながら願い、そして感謝しながらあなたの言葉をいただくことができるようにどうぞ導いてください。そしてその100倍の祝福を約束された主のその祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、どんなことでも構いません。 健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、人間関係のこと、どんなことでも神様にあなたの願いと思いを素直に大胆に打ち上げてください。それに応えてくれます。今イエス・キリストの名によって父なる神のもとに参りました。一人一人があなたに祈っている、願っているこの願いに応えて、心と体を完全に足健やかにし、霊を解放し、勝利を与え、問題に対する、困難に対する解決を、脱出の道を、祝福を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。恐れはその人の力出ていけ。心臓に向かって命ずる、完全に良くなりなさい。体にあるがん、喉をはじめ全身にあるがん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。腰と足と膝の痛み、その根本に向かって命ずる、腰と膝と足を癒されよ。自由に歩けるようになれ。イエス様、あなたが手を置いてください。あなたが手を置いて完全に癒してください。またあなたが手を置いて問題に対して勝利を与えてください。許す力をください。許す力をください。和解を与えてください。境内が必要です。自分の手に負えません。あなたにも問います。この境内を豊かに満たして祝福してください。負債を取り除いてください。神の方法で全く取り除いてください。耳鳴りを消してください。将来に対する恐れ、人に対する恐れある人いますが、恐れを取ってください。お願いいたします。もうやめたと思った人はいます。そのあなたがやめたと思う気持ちはある意味で当然です。でも神は言われます。あなたがやめたと思う気持ちを私は責めない。そう思って当然だ。しかし愛する子よ、忍耐を持ってやめずに立ち止まりなさい。私も不条理な十字架を引き受け、そして言いました。あなたが心を決めたとき、十字架を追うことを覚悟したはずでした。十字架が始まってきたのです。肉では追えないことをあなたは、今思わされています。私にすがりなさい。今投げたら後で後悔します。それを投げないで、感謝を持って、徹底して感謝を持ってそこを問いなさい。私はあなたにこの後驚くべき逆転を用意していると知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。なんか 指先が調子悪い方、足の指先が、ね、そこに触れてくださり、完全に爪でしょうか、神経でしょうか、完全に癒してください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。一番ですけれども、ミニストリーを行いますので、必要な方はおっしゃってください。12時半まで入門クラス、それから、宣伝準備クラス、成長クラスがあります。ちょっと休憩したらですね、食事をしながらでも構いませんので、食事をしながらでも構いませんので、ぜひそちらにご覧いただきたいと思います。12時40分までですね。あとクワイアのお祈りと練習もやります。12時40分からは 天使公園で路上賛美があります。で、1時半から13時30分世界の終わり、パウロ秋元牧師が書かれた世界の終わりテキストとして牧師職の学びを行って、先週から始まりました。今日2回目です。ゆっくりやってますけれども丁寧に学んでますので、ぜひ、興味のある方はご覧ください。で、時間的なことで出れない人は、ね、ホームページに出ますので、ぜひご覧になっておいてほしいと思います。あの、黙食のことですので。で、預言者学校は2番、12時40分より入門クラス、これどなたも参加できます。と、初級、日曜日の夜と月曜日に中級を行います。3番目、カリスマ礼拝の時刻を18時45分開始に変更しております。終わりがだいたい21時30分ですけども、お間違いのないようにご注意していただきたいと思います。はい、今週4番目、今週私は6日の火曜日の日にタラミに行って、そのまま飛んで、7日の日水曜日に石の四個人東京で奉仕してきます。